発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今年の12月、つい先日、ゴミ醤油のホームページがリニューアルしました、
おめでとうございます。
ものすごい手前味噌の話で申し訳ないんですけど、
僕が前作ったやつがいよいよお役ごめになったわけだね。
でも、あ、そう、よりパワーアップして、
はい、
はい、で、あの、今までのホームページも、ひらくさんが書き下ろしてくれた私たち発酵兄弟と家族のイラストだったんですけど、またね、
今回作ったのね、もう本当に専業 のビジュアルエコージャパンのね、あの来てくれたゲストにも、すごいかっこいいホームページになったね。いろいろ動いてさ、
いや、もうだって、その VJ の皆さんがもう味噌屋会が激震するサイトができましたって、渾身のサイトだって言ってくれたので、ちょっと頑張って、私たちブログサボりがちなんですけど、
そうですね、
はい、
この番組も味噌屋業界みんな聞いてるじゃん。
あ、ね、聞いてくれて、
だから今チェックしまくってると思うよ、みんな。
そっか、じゃあ、
すげえやべえなこのページ
って。ポイント上がってる。
ポイント、ビュー数ね。そう、じゃあ兄も頑張ってブログ更新してください。
喋、るのとブログ頑張ります。
ビジュアルエコージャパン、あの、味噌屋業界の人たち発注したらいいと思いますね。
はい。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は南風食堂の話。今日のゲストは料理ユニット南風食堂の三原ひろ子さんです。三原さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか？
はい、南風食堂という名前でやってるんですけれども、お店ではなくて屋号名みたいな感じで、料理の仕事をしています。ケータリングをしたり、店舗のレシピとかを書いたり、雑誌とかウェブでレシピを作ったり、物のこう料理部門のなんかパンフとかを作るののお手伝いとかをしたりしています。
はい、今回山梨に来てくれたのは、
あの、弟がですね、はい、来年、下北沢に、前にもちょっとお話したお店できるんですけど、渋谷の発酵ツリズム店のお店なんだけど、その時の飲食機能もつくので、メニュー一緒に三原さんに作ってくれないかなと思って、じゃあ山梨でご飯食べましょうって話になりました。
そうなんですね。今日はナンパされてきたんですね。
そうですね。
今日はそれで、あの、吉田のうどん食べました。
美味しかったです。
美味しいですよね。ひらくさんの周りには結構そのお料理してる方もたくさんいるじゃないですか。今回なんでその中から南風食堂さんにオファーしたんですか？
それもね、さっき車で聞こうと思ったけどラジオで聞こうと思った。
いや、あの、やっぱ料理が上手い人とかいろんなレシピ作れる人多いんですけど、僕、三原さんにどうしても頼みたいなと思ったら、三原さん本当に世界中回って、やばそうな食べ物いっぱい食べまくってる、なんかすごい食いしん坊なので、ね、やっぱ食いしん坊な人と一緒に作りたいなと思ったのが一番ですね。
嬉しいですね。
最近皆さんどんなところ行ってましたか？
最近はトルコとジョージアに行っていて、ジョージアって昔グルジアって呼ばれてた国なんですけれども、ワインが本当に美味しくて、こう美容の普通の美味しいワインを八百屋とかで売ってるんですけど、それが1リットル120円とかなんですよ。で、もう水のように本当に美味しいワインを水のように飲めて、でご飯も結構日本人の口に合う、なんかシンプルで、でもスパイスとかハーブも効いてて、でも効きすぎてないというか、ちょうどよくて、何食べても美味しいって、ワインも美味しいっていう旅でした。
トルコもいいですね。
トルコも美味しかったです。
それは自分のこうリサーチで行くことが多いんですか？
そうですね、リサーチもあるし、私なんか、あの、野菜のイベントをやっていて、野菜が入場、ギブミーベジタブルってイベントなんですけど、野菜が入場料で、お客さんが野菜をいっぱい持ってきて、料理人がこう10人ぐらいいて、でその場で料理を作る、音楽もあるみたいなイベントをやってるんですよ。でそれを最近台湾でやったんですよ、今年で。その時こう200人ぐらい 台湾の方も来てくれたり、日本からも20人ぐらいのツアーで行って、基本別に今まで出てくれたシェフとかに行くよとか言ったらもう勝手に来たみたいな、現地で勝手に会うみたいな感じで、でやって、で今度韓国とかタイとかでもベトナムとかでもやりたいって言ってくれてる人が現れて、でそれの下見に行ったりとかもある。
じゃあジョージアでやる可能性が、
ジョージアはまた別で、ジョージアのワインナリーの方がこの前来て鎌倉でイベントやってたんですね、うんうん、でその時に私料理作らせていただいて、でたまたま行くつもりがあったので、うんうんうん、でなんかこう遊びに行きたいとか言ってワイナリーとかもいろいろ連れていただいたりします、
実はね発酵兄はあの兄の知らないところで三原さんにお世話になってる。
え、
台湾に行った時に、
うん、
兄が
緑の
レストラン
スープの、うんうんうん、一緒に行ったんです
。ああ三原さんがおすすめしてくれた。
そうだったんですね。
であそこ美味しかったから僕が知ってたかのように紹介してるんですけど、今度あの三原さんっていう、
うん、いや台湾も毎年行っていて、
こう三原さんこう追いかけてる美味しさとか食べ物のなんか食の魅力ってどんなとこなんですか。
どうなんだろうな、最近はもともと中学薬膳をやっていて、で薬膳とか中華料理も好きだし、薬膳とかは奥深いなと思ってやってたんですけど、なんか最近そのシルクロード沿いのトルコとかのスパイス、なんだろう、中国のスパイスとこうヨーロッパとかトルコとかのスパイス、クミンとかコリアンダとかが混ざる地点があるんですね。両方使ってるところとかの料理、あ、料理、そういう細かい話ですか。
いい
です。それが最近マイブームで、すごいそういうので、最近東京、私東京に住んでるんですけど、東京にはなんかこんなところの辺境な地域の中華料理屋がいっぱいできていて、でそういうところに行ってはいろいろこう、あ、こんな使い方あるんだとか、この組み合わせあるんだみたいなのが最近は好きです。
料理の道ってさ、いろんな極め方あるじゃん。山の登り方ってさ、結構分かりやすいのはなんかこう和食を極めるとかさ、寿司を極めるとか、フレンチを極めるとか、フランスワインを極めるとか、なんかこうある種純粋な道を、なんかなんとか道を行く極め方があるじゃん。三原さんの場合はなんとか道となんとか道が混じってなんだかよくわからないものになってしまったところが好きみたいな。
それもあるかもしれないですね。
いいなと思いますね、やっぱね。
あとなんか本当に食いしん坊、食いしん坊は褒めていただけて嬉しいぐらい食いしん坊で、美味しいと聞くとすぐ行くみたいな、
うんうん、そう、さっき味噌蔵で、うん、あの桶の縁についてる味噌舐めていいですかって言われたの実際初めてなんですよ。すごいあのいいなと思って、
うん、
みんな多分聞きたかったけど言えなかったのかと思って
ついに言語化
する、そう、それか心の声が聞こえてたのかなと思っていいですよ自然すぎて、
うん、
僕も味噌詰めてて舐めちゃう方なんで、
わかる。
美味しい味噌をいただけて。
どういう風にアンテナ張ってるんですか、いつも美味しいもの探し。
でも周りも食いしん坊が多いので食いしん坊同士の情報交換
いい
の、ストリートニュースヒップホッパーみたいな
発酵で言うと、私船寿司を毎年つけてて、はい、で、あの滋賀に、うん、92歳3歳今年3歳のおばあちゃんがいて、うん、そのクロマニオンってバンド分かりますか、うんうんうん、クロマニオンのギターの人のおばあちゃんなんですけど、うん、なんかもう最近そのクロマニオンの強さんって人もいなくても勝手に私たち行くぐらい、なんか毎年2回行って、つける時と樽開けたのをみんなで持ち寄って食べる時と2回行って、でもそのおばあちゃんのつけた船寿司が本当美味しくて、でそこに一緒に行ってる友達はすごい発酵も好きだし、うん、全員料理家か料理研究家 でなんかそういう人たちと情報交換したりしてます。
すげえ
筋金入りの食い
あのラッパーみたいに同じ職種でなんかこうディスり合うっていうか喧嘩とかしないんですか。私のが食いしん坊だし
食いしん坊同士はまあそれで仲良くなってじゃあガチって握手してうまいもん食べ行くみたいな
めっちゃいい
すげ
ピースしかない
いいな。
でもその野菜のイベントは結構料理家って例えば出店してても隣に例えばタイ料理の人がいても自分がこうお金もらってこう店を出してるから、うん、あんまりこう、うん、立ち入っちゃいけないみたいな意識があるんですけど、入場料が野菜だとなんかそこ垣根が崩れて何これどうやって使うのとか、なんか味見し合ったりとか、なんかまあ一緒にみんなで頑張ろうみたいな感じになって、
すごい発明をしましたね。
ギブミーベジタブル不思議なんですよね。
僕らも行こうよ、ギブミーベジタブル。
ぜひぜひ今度来てください、うん、
人参って書いて手持っていけばいい
僕ら野菜をなんか発酵させないと入れないんですよね。
あ、そうですね。味噌でも最近野菜といえどもなんかこう肉とか魚釣って持ってきたりとかなんか垣根が崩れて
食べ物だったら
お店、ね、
じゃあ僕5度とか持ってきます。
あ、いいじゃないですか。え、なんでそのギブミーベジタブルってイベントやることになったんですか。
なんかもともと大阪の友達が、まあ、最初発案したんですけど、うん、なんかギャラが結局ご飯になるなら、うん、あ、その子音楽やっててギャラがご飯になるなら最初からご飯を持ってきてもらえばいいかなと思ってやってて、でその後すぐ震災があって、うん、で野菜持ってきてもらって届けたりとかしてて、でなんかこれ結構面白いなって言ってやってたら、うん、結構地方の自治体とか面白いお店の人とかがうちでやってほしいとかで結構もう80回ぐらいやって
る。僕何時じゃん、
ここでやってもらおうよ。やってもら
いたい。ぜひぜひ。
あと夏だったら果物もめっちゃあるので、
確かにな
んかその場で新しい食べ方とか教えてもらえたら、
う
ん、
山梨でやりましょう。
いいですね、
うん、やりたい。
僕らはホストになるんで、
うんうん、ワインが120円じゃ飲めないけどね。
そうですね、
うん、でも一生瓶だったらだいぶ安い。
そうしましょう。
今回平久さんにその新しいお店の依頼でお願いされたけど、はい、なんかこんな風にしようみたいなのは今日話せたんですか。
いや、いいね、全然なんかこれが美味しいですよねみたいな食いしもの話をしたら、どうなんですか。僕も聞きたい。
どうなんだろう。でもなんだろう、平久さんも私も結構いろんなとこに行って、うん、新しい発見とか、またじゃあ日本の食材だったらどうそれが組み合わさるかとか、多分そういうのにこう新しくどんどん情報が入ってくるので、うん、なんかそういうものを更新していける場所になるといいなっていうのと、うん、平久さんが結構なんかこうあんまりお高く泊まらないでもうみんなが来てわーわーってできるお店にしたいねっていうのをおっしゃってて、うん、そこで出たキーワードになるお店が私すごい好きなお店ばっかりだったので、なんかこれはいけるっていうのを思いました。
楽しいですね、
上野の大統領とかね
っていう大衆ですよね。あの夕方からずっと飲んでるおじさんが、
そういうねところにしたいなと思ってる。
下北にまた面白いお店ができますね、はい、楽しみですね、はい、じゃあ番組でもちょくちょく進捗を平久さんぜひ教えてください。
そうですね、いやちょっと来年絶対やろうよ、グミベジタブル。
やりましょうやりましょう、
うんね、絶対やろう、うん、
楽しみにしてます。
楽しみが増えました。じゃ今日のゲストは南風食堂の三原ひろ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
当然今日もお話してた通りですね、来年4月1日にですね、下北沢の南西口から徒歩 2,3 分のところにですねお見せできます。発酵デパートメントっていう。
おすごい。
かっこいい。
コンセプトは世界の発酵全部集まれっていう。
世界。
はい。
すごい。下北の街もどんどん進化してるので、なんかその辺もちょっと、はい。
そうですね。またね、下北のプロジェクトたちもた下北の街づくりとかやってる人たちも出てほしいのでね。うんうん、
はい。発酵デパートメントの楽しみにしてます。はい、うん、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んでいくことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来年。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。